おはようございます。
おはようございます。
11月になり、今日最初の日曜日の朝であります。先週のメッセージですが、聖書全体を知りましょう、聖書全体を理解しましょうということで、その、鍵になる言葉を取り上げて学んでいますが、先週は祝福、神様の祝福、神様は祝福の神であるということを、みんなで、学びました。で、祝福ということで先週行った出来事から、祝福だったんだなというふうに思いましたが、先週ですね、私たちの教会の安田和恵姉妹という方が86歳の生涯を終えて天に召されました。役員の方たちにはご連絡させていただきましたけども、他の方たちは今日知るところであると思うんですが、あんまり、知らない方が多かったと思います。もう礼拝も何回かしか来てなかったので、知らない方が多いと思うんですけども、その安田和恵姉妹という方が、86歳ですけども亡くなりました。田野の出身の方で、田野の出の方 で大学を出て英語の先生をずっとされていた方でした。定年退職された後はガーデニングを楽しんだり、あるいは海外旅行に出かけて行ったりとかして、いろんな自分のしたいことをできたっていう、そういう息子さんの思い出がありました。で、私は思ったんですけども、安田姑になったね、安田サザさんっていう方のお祈りや、またいろんなその生き方を見てですね、姑だったこの和江さんも何らかの影響を受けて、そして洗礼を受けたんじゃないのかな。ご主人が病床にあった時に一緒に洗礼を受けられて3年ぐらいになりますでしょうかね。その短い信仰生活でしたけれども、佐田さんの蒔いた種がこう実を結んだのじゃないのかなっていうふうに思ったことであります。神様の祝福がですね、佐田さんを通して家族に及んでいったんだっていうことだと思います。皆さんも、それの信仰者ですけども、それの家庭における祝福、地域における祝福というものが、私たちがその思いって言いましょうかね、考えを超えてですね、祝福というものが広がっていくんだということを皆さんぜひ、信じてほしいなと、そのように思います。一言祈って今日のメッセージにあります。神様、皆をあがめて感謝します。こうして11月に入り、最初の礼拝を皆さんと一緒に捧げることができて感謝です。先週は安田和恵姉妹がこの地上の生涯を終えて天に召されました。本当に、安田サダ姉妹の祈りや、またその生き方を通して彼女も、また息子さんの純一さんも信仰を持って洗礼を受けて救いに預かることができたことを覚えます。神様、どうぞ私たちを通してあなたの祝福が家族や地域の人たち、出会う方たちに本当に広がっていくことができるようにと祈ります。神様、今から御言葉を語ります。語る者を強め、聞く人一人の心を開いて、主がお語りくださるようにお願いをいたします。感謝と願いをイエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。今日は聖書全体を理解するキーワードとして、贖いということを学びたいと思います。第一のキーワードは創造、 先週は祝福ということでありまして、今日は贖いということを聖書から共に学びたいと思います。贖いとは何だろうかって、思う方がおられると思います。キリスト用語の一つでありますが、なかなか分かりにくい言葉の一つかなと思います。まあ一言で言えばですね、代価を払って買い取るという意味があります。何かしかの代価を払う、ね、ある時にお金であったり、それまた動物の命であったり、まあ、そういうのを払って、買い戻すというかね、買い上げるというか、まあ、そういうあの意味のある言葉です。でその言葉が、旧約聖書、新約聖書に至るところに使われております。で今日はあの大切なところを取り上げて、この贖いがどういうものであるかということをご一緒に考えてみたいと思いますが、まず旧約聖書から、そして、次に新約聖書から取り上げてみたいと思うんですが、先ほど6章を読んでいただきました。で実はですね、旧約聖書に贖いという言葉が最初に出てくるのは創世記の48章の16節になります。でもそこはヨセフ、ヤコブっていう人がヨセフを祝福したしようとした時の言葉ですが、全ての災いから私を贖われた御使いがと、そういうふうに書かれてあります。で本来のですね、贖いの意味をちゃんと教えているところが今読んだ6章の1節から9節のところになるわけです。で、まあ、ちょっと前後をお話をしますと、アブラハムを先祖とする神の民イスラエルはエジプトで長い間苦しい奴隷生活を送っていました。で神様はモーセを使わして、その奴隷状態から彼らを救い出そうとされるのであります。モーセはエジプトの王様ファラオのところに行って、我が民を去らせようと語ります。でもファラオはノー、何度も言ってもノー、行かせようとしませんでした。かえってエジプトの王様はイスラエル人の民たちにさらに過酷な労働を強いてですね、彼らを苦しませました。民たちはモーセが来たので、私たちをこのエジプトの奴隷状態から解放してくれるんだろうと思ったんですけども、すぐそれは来なくてですね、さらに仕事が加わって、仕事がさらに与えられ、強いられてですね、彼らはもういっぱい苦しみました。でモーセやアロンに文句を言って、どういうことかということで非難しますけども、そういうことでモーセは多分がっかりしてたと思います。これからどうしたらいいんだろうかと思ってたと思います。でも神様が彼を励ましているのがこの6章ですね。私は強いてファローに働いてこの民を去らせるようにするよ、まあ、追い出すこととなりますよと、彼に語って励ましておられます。そして神様は、私は主である、今まで全能の神として表したけども、主という名で、初めて私はあなたに知らせるんだと言いました。でこのところにですね、6節7節に贖いという言葉が記されています。ここに私たちは本来の意味を知るのであります。6節にですね、イスラエルの子らに言え、私は主である、私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す、あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによって贖うと書いてあります。 あがなうというのは苦しいこの奴隷状態から救い出す、すなわち神の救いを表す言葉であります。そしてそれは神様の契約に基づくものでありました。神様はアブラハム、イサク、ヤコブにカナンの地を与えると約束した。その契約に基づいてそこに導くために、今あなた方は本来あるべき姿ではないエジプトで悩み苦しんでいる奴隷の状態から救い出して、そしてその地に導くということをここで教えられました。でここでですね、皆さん7節が贖いの目的が書かれていると思います。それは私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。これが私たちにとっても贖いの目的でもあります。私の民とし、私はあなた方の神となる。皆さん、私たちもイエス様に救われて神の民となり、神が私の神となる、そういう関係へと入れられてきているのではないかと思います。さてこの6章の出来事、あの神様のメッセージは後の12章13章においてそのようになってまいります。エジプトを出るのであります。聖書を読むと430年間エジプトにいたと書いてあります。まあ祈祷会でですね、聖書研究会で今このエジプトをずっと学んできて、まあ、13章のところを学んだところでありましたけれども、今日祈祷会に来ている方は、このところ勉強したところでありますけれども、いよいよ12章13章になりますとファラオが強制的にですね、もうこの国から出ていけと言ってですね、追い出す箇所があります。いくつかの災いがいっぱいあってですね、10の災いまでファラオはノーノーとこう言った人でしたけども、自分の長男が撃たれることになり、もうギブアップしてもう出て行ってくれとなっていくんでありますが、その出て行く夜、ある出来事が行われました。それは傷のない子羊がふふられて、その血が門中とカモに塗られたのであります。そしてそこに神の御使いが通り過ぎていきます。血を塗られたところの家は守られ、そうでないところは人家畜の長子が全部神に打たれたということが書かれてあります、まあ、これが杉越の祭りという由来になったお祭り出来事ですよね。ユダヤ人はそれからずっと今まで少しは変わっていますけども、この杉越の祭りをずっとと行っています。それは出エジプトにおける神様の大いなる御業を忘れてはならないということからでありました。イスラエルの民は奴隷状態から解放され、エジプトから出ることができた、脱出することができた、そのことが、ここに書かれてあります。イスラエルの民のことを聖書では贖われた民と言い、神様は贖いの神、贖い主というふうに書かれているところがあります。さて他にも神の贖いを記している箇所がたくさんあります、もう一つ挙げるとすればレビ記になります。レビ記を紐解いて読んでいきますと、人間が罪を犯してしまった時にどうしたらいいのか、どうしたら神に近づくことができるかっていう、その方法が書かれてあります。 特に人間が罪を犯した時に、民たちが罪を犯した時にどうしたかというと、罪の許しのために動物が選ばれ、羊であり牛であり、傷のない動物が用意され、人間はそれに手を置いて、その動物は生贄として神様に捧げられました。それが罪の贖いとしての出来事として書かれてあります。新しいこの2017年の新改訳では、なだめという表現が記されてありますけど、前の訳はですね、贖いって書いてあって、前の訳の方がここのところはいいかなって私は個人的に思ったことであります。あとで皆さん開いてください。レビ記の1章の4節、4章の20節、あるいは26節、31節、35節等に、この罪の贖いとして生贄が捧げられたと書かれてあります。皆さん、旧約では動物の血が流されたことによって、その代価が払われたことによって、人間の罪が贖われるということが行われてきたのであります。それはイエス様の時代にも続いていきました。なぜ血が流されないといけなかったのでしょうか。それは血は命そのものであり、たっというものだからであります。命の代償として罪の許し、それが捧げられたことによって罪の贖いが、なされてきたということであります。旧約聖書、さて皆さん、新約聖書に入っていきましょう。新約聖書は何と言ってもイエス・キリストによる贖いがテーマであります。ルカの福音書のですね、38節も、聖書の箇所いくつか言いますけども、控えといていただいた後で読んでください。開いたりすると時間かかると思いますので、箇所だけいくつか申し上げますが、ルカの2章の38節には、アンナという女預言者が救い主を待ち望んでいたということが書かれてあります。イエス様を待ち望んでいた、で幼がイエスに会った、その時にですね、エルサレムの贖いを待ち望んでいた全ての人に幼子のことを語ったと書いてあるんですね。エルサレムの贖いを待ち望んでいた全ての人に幼子のことを語った、イエスのことを語ったとこう書いてあります。私この文章読んだ時に、ああそっか、イスラエルの民たちは、エジプトではなくてローマという偉大な帝国の支配下の中に置かれていた、だからそこから解放される救い主を待ち望んでいたということを言ってるのだなって、この幼子がまさにそのお方だということで、この女預言者は人々に語ったんだな。でも皆さん、イエス様はね、ローマ帝国の支配から解放する方として活動したわけじゃなくて、みんなががっかりして違う生き方、すなわち命を捨てるっていう、そっちの方を選んだ方でしたよね。何かのその軍隊というか、そういう武力を持ってローマ帝国を滅ぼして、そしてユダヤ人たちを自由にしたっていう選択ではなくて、自ら命を捨てるということを通して救いの御業をなさった方であります。今日私たちは招きの言葉として、マルコの実章の45節を読みました。読みます。人の子も使えるためではなく、使えるために また多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。イエス様何のために来られたかという目的が書かれてあります。使いられるためじゃなくて使えるために来た、上に立つものではなくてしもべとして使えるために来た、また多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです、まあ、ここにも贖いという意味が書かれていると思う。命の代、自分の命を与えるために来たのです。その通りイエス様は十字架にかかって命をお捨てになられました。命という代価を払ってください。それが十字架であり、十字架の贖いということであります。十字架上でイエス様のこの体が裂かれ、そして血が流されました。命そのものの血が十字架上で流されたのであります。今日私たちは後で、それこそ覚える生産式を執り行おうとしております。皆さん、パウロという人いますよね。でパウロという人は、多くの手紙を書いています。その中でイエス様の贖いを何度も何度も書いているのであります。パウロの信仰は十字架信仰、贖いの信仰に生きた信仰であったと思います。私は罪人です。イエス様、私の罪のために十字架にかかって死んでくださったのですというその信仰にいつも立ち、そしてそのことを福音として語ってきた人でありました。まあ彼の言葉をいくつか、挙げてみたいと思うんですが、エペソ書の一章の七節、先ほど読みました。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによるのです。血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは豊かな恵みによるのですとパウロは言いました。ガラテヤ書の3章の13節、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。イエス様の贖いは律法、何々しなければならない、あれもしなければならない、これも知らなければならない、そういうものにとらわれている私たちを解放するためにイエス様はそれから贖い出してくださいました。これパウロの書簡ではありませんが、ヘブル書は、レビ記とこう通ずるものがたくさんあります。一つだけ申し上げますと、9章の12節にこのような言葉が書かれてあります。またヤギと子羊との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。ヤギと子羊の血によってではなくっていうのは、旧約 の、ね、そのレビのレビ記における贖いのことを言っています。何度も何度もしなければならなかった、 罪を犯すたびごとに動物の生贄が捧げなければならなかった。でもイエス様はただ一度十字架にかかって死んでくださったことによって永遠の贖いを成し遂げられたのです。とヘブル書に書かれてあります。まあ贖いというのが旧約における贖い、新約聖書における贖いというのは、まあ大きく挙げるとこう2つ挙げられるのかなと、そういうふうに思います。最後に一つのお話をして終わりたいと思います。これはアイルランドのお話でありますが、一人の紳士と少年の話であります。一人の紳士がスズメを捕まえた少年に会いました。かわいそうにスズメは少年の手の中でブルブル震えて、そしてしきりに逃れようとしていたそうであります。その紳士はそんな鳥は何の役にも立たないから逃がしてやりなさいと少年に言うのでありますが、少年は捕まえるのに3時間もかかって捕まえたから、ね、逃がすことはできませんって、しっかりとですね、そのスズメを手にもうかわいそうというぐらいこう握ってたそうです。でいくら話をしても言うことを聞かないので、紳士はそのスズメを、飼おうと申し出ました。少年はその値段に納得して、その代金が支払われて、子供が少年が持ってって握りしめてたスズメはこの紳士の手に移りました。まあスズメの気持ちから言うとですよね、スズメは自由になったんだけれども、またそれを受け止めることができませんでした。ずっと握られていたわけです。紳士の優しい手に移ったけれども、また何か自分は取られている、そんな気持ちでありました。でも時間が経っていく中で、スズメは自由になったんだ、もめようになった。そしてスズメは紳士の手から飛び立ったのであります。ありがとうございます、ありがとうございます、私をあがなってくださってありがとうございます、そんな思い思ってそこから飛んでいったっていうお話を聞いたことがあります。皆さん、私たちもいろんなものにとらわれて、ある時には罪の奴隷、ある時にいろんなしなければならないという律法のそういう束縛、いろんな苦しみ、そういうものにこの本当にこうがんじがらめになって捕らえられていた私たちを、イエス様はご自身の命を投げてくださって、捨ててくださって、私たちをあがなってください、私のものだ、そして神は私の神だという関係へと導いてくださったことを覚えたいと思います。最後に聖書の箇所を読んで終わりたいと思います。第一コリントの6章の19節から20節を開いてください。 私の献身の言葉で今までも証ししたことがあるかも分かりません。第一コリントの6章の19節20節の言葉です。新しい約の聖書は334ページ。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。代価を払って買い取られたのです。もう自分自身のものではありません。自分の体を持って神の栄光を表しなさい。お祈りをいたしましょう。神様、今日聖書を通して贖いというこの聖書の大きなテーマを共に学ぶことができてありがとうございます。私たちもまた失礼の出来事それぞれがあります。エジプトというところにおいて民たちが苦しんでいた、そのような時に囚われていた時に神様はモーセを使わして彼らを救い出しました。贖い出しました。そして今神様、あなたはモーセではないイエス様を使わせてくださって、イエス様は自らの命を捨てることにおいて、代価を払うことにおいて、私たちが滅んでいくそのために、滅んでいく私たちのために自らが命を捨てて神の裁きに遭われて贖い出してくださって、神様、私たち本当にこのイエス様にあって贖い出されたということをもう一度覚えることができてありがとう、感謝します。パウロのようにどうぞ神様、十字架の信仰に生きることができるように、ここに贖いがあるんだと信じ続けて、しっかりとそこに固く立って歩んでいくことができるように、私たちの信仰をどうか強め祝福してください。またこの贖いが全ての人に神様与えられていくことができるように祈ります。私たちを用いてください。私たちの祝福のもといとして神様がそれぞれのところで私たちを用いてくださるようお願いいたします。この後聖餐式に行います。どうぞイエス様の砕かれた身体と血潮を褒める時としてください。祈りの中でありますけれども、特に、仲間ある兄弟のお父さんのために祈ります。今体調崩して本当にこの地上の生涯、残された生涯が終わりが来ているということをお聞きしましたが、最後の最後まで神様が共にいてお支えください。苦しみがありませんよ。あなたがその命をしっかりと握ってくださって、あなたの御手の中に置いてくださって、あなたが最善のことを成してくださるようお願いをいたします。あなたの働きを信じます、委ねます。 どうぞ主よ、お守りくださり、支え続けてください。永遠の命を与えられていることを信じています。死んでも生きるのですとイエス様はおっしゃいました。その命であふれさせてください。イエス様の名前を通して祈ります。アーメン。